お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、5節。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。御言葉を守っているなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのですと書かれていますが、つまり愛を実行することの中に、神様の愛が全うされているということです。そしてそれによって私たちが神のうちにいることがわかるのです。神様の愛があなたのうちに全うされるとき、それはあなたが戒めに合格したことを意味し、あなたはただ神様を喜ばせたいと願うのです。今あなたがどのような歩みをしているのか、自分自身の棚卸しをすることをお勧めします。どうでしょうか？罪に対するあなたの態度はどんなものでしょうか？またあなたの罪はあなたを煩わせているでしょうか？あなたの罪は父なるお方との交わりを壊してはいないでしょうか？あなたの罪はあなたが夜中に、神様、私は間違っています。そして私は自分が行った間違いを告白したいのです。私はあなたとの交わりが欲しいのですと叫ぶようにさせているでしょうか。その基礎の上に神様は私たちとの交わりを回復してくださり、救いの確信が私たちの心にやってくるのです。第一ヨハネ2章の6節。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちは主イエス・キリストが行われたことをすることはできません。また、主イエス・キリストの人となりと同じようになることもできません。でももし主イエスがご自分の人生で神様の御心を行うことを第一にされたように、あなたが父なるお方の御心を行うことを心に決めるなら、その時にはあなたは主が歩まれたと同じ態度で人生を歩んでいるということなのです。最近、献身という言葉をとてもよく耳にします。メッセージの後に招きがされるとき、一定の質問が出されます。あなたは自分の人生をキリストにお捧げしたいですか？しかしそれはどういう意味なのでしょうか？ヨハネにとって完全な献身とは、キリストを愛することです。そしてキリストを愛するなら、あなたは主の御言葉を守ることになります。守らずにいることはできません。人は自分の愛する人を喜ばせたいものなのです。私が1ダースのバラの花を時々家内に送るのはそのためです。お分かりのように、問題は、あなたはキリストに献身していますか、ではなく、あなたはキリストを愛していますか、ということです。 第一ヨハネ2章の7節。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。これはあなた方が初めから持っていた古い命令ですと書かれています。この初めとは何の初めでしょうか。第一ヨハネの手紙の始まりはキリストの受肉です。キリストの生涯はベツレヘムに始まり、大工の仕事場にたどり着き、そして3年間の公のミニストリーへと進んでいきます。これはあなた方が初めから持っていた古い命令ですと書かれていますが、この命令とは、主イエスがこの地上で弟子たちと共におられた時に彼らにお与えになったものです。主はこの命令を何度も繰り返されました。例えばヨハネの福音書13章の34節から35節には次のように書かれています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。そしてヨハネの福音書15章の10節と12節には次のように書かれています。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。12節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。つまりヨハネはここで次のように言っているのです。この古い命令こそ私があなた方に与えようとしているものです。この命令は主イエスがこの地上で教えておられた時に言われたものです。そしてヨハネは続けます。第一ヨハネ2章の8節。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。さて、どうして神聖して聖霊が内住されている信者にとってこのことが新しい命令なのでしょうか。なぜならこの命令が主が十字架によって贖いを全うする前、つまり聖霊が来られる前に与えられたものだからです。ですから十字架の後にはこれは新しい命令なのです。信者は神様の御心を行うべきです。そしてまず何よりも最初に神様の御心は私たちが神様を愛することです。神様を愛することが信者の印です。信者とは神様の御心を行うことを喜びとする人のことです。またここには、なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからですと書かれています。信者は自分が神様である主をよりよく知り、神様の御心をもっと完全に知ることができるようになってきているということができなければなりません。偉大なドイツの詩人シラーは次のように言いました。 私はすべてのものをもっともっとはっきりと見るようになっている。そして神様の子供の一人一人がそのような体験をしなければなりません。ですから私たち信者は毎日成長すべきなのです。でも神様の御言葉を学ぶことから離れて成長することは不可能です。書かれた御言葉は生ける御言葉である主イエス・キリストを明らかにします。そして主イエス・キリストは命のパンであり命の水です。もし私たちが主を常食とするのでなければ私たちは霊的に飢えてしまうのです。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからですという箇所は、闇が消え去りつつありと訳した方が良いと思います。今日周りを見回してみると、闇はまだ消え去ってはいないのを目にします。神様の御言葉に対する無知がまだはっきりと見えています。誠の光である主イエス・キリストがこの世に現れようとしておられます。主は今もこの地上に生きた人の中で最も論争を巻き起こす人物です。第一ヨハネ二章の九節。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は、今もなお闇の中にいるのです。神様の子供として、光の中を歩みながら、自分の兄弟を憎むことは不可能です。もしあなたが他のクリスチャンを憎んでいるのなら、それはあなたの信仰告白が根本的に間違っていることを意味しています。しかしこれはあなたにとって気に入らない態度や習慣を持っている人たちが誰もいないということを意味しているのではありません。これはあなたが感心しない習慣を持っている信者もいることを意味しています。そのような人がいることは理解できます。でもその人たちを憎むということは、あなたが闇の中にいることを明らかにしています。仲間の信者に対する憎しみは、その人が光の中を歩んではいないことの証拠です。すべての人間は自然の闇の中に生まれました。パウロはエペソ人への手紙4章の18節の中で、そのことについて次のように語っています。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。生まれたままの人類は、そのような状態にあります。でも私たちに対する罪の宣告は、私たちが生まれたままでどのようなものであるかにかかっているのではありません。ヨハネ3章の19節にはこのように書かれています。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。私たちは生まれつき罪人であるということに責任があるのではありません。でも私たちがもし救い主を拒否したなら、私たちに責任があるのです。私たちが闇の中に生まれ、自分たちの理解力が暗くされているから責任があるのではありません。でももし私たちが神様の御言葉を通して与えられる光を拒否したなら、それは私たちの責任なのです。もしあなたが光の中を歩むのなら、光はすべての闇を追い払います。 鋭い光のきらめきに背を向ける代わりに、そのきらめきにぜひ心を探っていただいてください。もし人がこの光を拒み続けんなら、いつか神様がこの光をすべて引っ込められる日が来るのです。ヨハネは私たちに自分たちが闇の中にいるかどうかを知るためのテストを出します。次の節がそのテストです。第一ヨハネ2章の10節から11節。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。主イエスがこの地上におられたとき、次のように言われました。ヨハネ8章の12節。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私たちはヨハネのテストを自分たちの生活に適用してみる必要があります。あなたは本当にキリストを自分の救い主として信じたでしょうか？今、主はあなたの光でしょうか？主はあなたを導いて、自分の兄弟を憎むことがないようにしてくださっているでしょうか？この真理を指摘したスコットランドの聖職者であり、詩人であるホレティウス・ボナーは次のような詩を書いています。私はイエス様が言われる声を聞いた。私は世の光である。私に頼りなさい。そうすればあなたの夜が明け、あなたのすべての日々は明るくなる。私はイエス様を見上げ、主のうちに私の星、私の太陽を見つけた。そしてその命の光の中を私は歩む。旅の日々が終わるまで。私はイエス様が言われる声を聞いた。さて、もちろん私たちの周りには、どうしても性格の合わない人たちがいます。また、その人の癖が気に入らずに、不愉快だと思うような人もいます。あるいはあなたは、その兄弟姉妹の性格と衝突する性格なのかもしれません。でもそれはあなたが彼を憎んでいることを意味しているのではありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が神学校に通っていたとき、私はそれまでクリスチャンの中に見てきた中でも、最も意地の悪い習慣を持った人物と一緒の部屋になってしまいました。彼は夜、私がベッドに入って寝つくと歌い始めるのです。彼は昼間は一日中歌うことはありませんでした。でも夜11時になると歌い始めます。彼にはそのような意地の悪い習慣がたくさんありました。そこである日、私は彼に次のように言いました。ねえ、君は僕が神様の子供であることの最大の証拠だよ。彼は、それはどういう意味だい？と尋ねました。私は答えました。君は僕が今まで会った中で一番嫌気を催させ、一番ムカつくクリスチャンだ。でも君に知ってほしいことがある。僕は君を愛しているよ。 彼はまっすぐに私を見て次のように言いました。僕も君に知ってほしいことがある。君は僕が今まで会った中で一番ひどいクリスチャンだし、世界中で一番愛するのが難しい人間だ。でも僕は君を愛してるよ。後になって彼は何か問題に巻き込まれました。私は彼を助けるために何かできることがあるかどうかを知るためにわざわざ彼に会いに行きました。彼に会った時、彼は私と同室だった頃とちっとも変わらず、愛するのが難しいままでした。彼はあの頃よりももっと嫌な奴になっていましたし、彼も私のことを同じように思ったことでしょうが、でも私は彼を憎むことはしませんでした。あの人物も神様の子供であり、神様は彼をミニストリーの中で素晴らしく用いておられました。多くの意味で彼は素晴らしい人物です。クリスチャンが誰かを嫌うとき、なぜその人を憎むより他に選択肢はないと考えるのか、私にはわかりません。その人を憎む必要は全くありません。神様の子供としてその人を愛すべきなのです。ヨハネはこの箇所で、とても素晴らしい意見を言っています。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。もしあなたが自分が神様の子供であることを確かに知りたいのなら、このテストを自分の生活に適用してみることです。もしあなたが兄弟を憎んでいるのなら、あなたは闇の中に住んでいます。もしあなたが兄弟を愛しているのなら、あなたは光の中に住んでいるのです。さて、次の節からヨハネがここまでたどってきたテーマから離れたようです。ヨハネはこれから、信者の三つの違う段階について話し始めます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、お互いの交わりというテーマで、第一ヨハネの手紙2章5節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。